日々来る口実。この時間は私くるみが日頃起こったことや感じたことを気の向くままに語っていくコーナーです。
はい、翼もお供します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、もう今年もいよいよね、さあ終わりに近づいてますけれども、そんなくるみさんね、どんなお話が今日はなされるのか、皆さんワクワクしてると思いますけれども、いかがでしょうか。
そんなことあるのかわかんないですけど、そう、最近は、自分の子供の話をしていなかったので。
そうなんですよね。もうすくすく成長されてるでしょうし。
いや、本当にすくすく成長してて、うん、この間、うちの子なんかですね、うん、お座りするのすごい遅かったんですけど、うん、歩くの早かったんですよ。
なんか前回、前ねの時に話してたのに、つかまり立ちが結構早くて、みたいなことは言ってましたよね。
そうそうそうそう。ね、5、6ヶ月くらいでつかまり立ちしてたんですよ。
早いんだよ。だからね、なんか結構そんなことでベッドを伝ってとかなんか言ってましたよね。
そうそうそうそうそう。うん、で、ね、この度、生後10ヶ月で、なんといきなり4歩も歩きやがってですね。
歩く歩いた。
そう。ペタペタペタって歩いて。
すごいすごいすごい。わー、そうですか。
そうなんですよ。10ヶ月の月誕生日に突然なんか4歩ぐらいポンポンポンポン
って始めて。いや、すごい人類の進歩ですよ、ここでまた一つ。
ねえ。なんで、不思議ですよね。なんか子供って別に何にも教えてないのに自分でできるようになっていくじゃないですか。うん、ねえ、
本当に。で、逆に言えばあれだよ、もうなんかハイハイをもう見れなくなっていくっていうのもまたこう一抹の寂しさあったりするんですけどね、だんだんね。あの頃は可愛かった頃、だんだんだんだんに人になっていきますからね。
そうなんですよ。なんか、捕まり立ちしかできなかったのが、最近はなんか、ハイハイの姿勢からいきなりこう、立ち上がって屈伸し始めたりとか。
おー、そうか。
なんか、すごいなーって。
なんかね、まあ、赤ん坊とかね、こう、小さい子供で足が結構強かったりするんですけど、なんか、くるみさんのお子さん特に足、健脚っぽい感じがするね、なんか。
足と腕の力が、なんか、本当にお腹の中にいた時からめちゃくちゃ蹴飛ばしてきてたんですけど。
なるほど、なるほど。だ結構そういう感じがどうもね、話を断片的に聞いてるとなんかそんな感じがしますね。う
ん、足の力が強いんですよね。
ねえ、そっか、10ヶ月でね、歩き出したってこと。でもなんかこう、今度逆にそれはそれで心配なとこもありませんか？どんどんこう、あっちだこちらに行ったりするところで。
そうですね。なんかバランスを崩して転んだりとかすると、もうたまに頭をつけたりとかしてるんですけど。
ねえ。
まあね、でもね。
まあ大丈夫。
しょうがないんでね、成長なんで。
すごいね。もうすごい心配する親御さんもいる中で、結構、くるみさん結構なんか、かなり大きな心で。
私も何回も転んだしな、みたいな。
あ、そう、自分のことを振り返って。
そうそう。まあ、頭ぶつけてもね、泣きやめば大丈夫、大丈夫、みたいな。
あ、そう。わー。それはなんかあれだね、心配する。まあもちろん心配するやろうけど、まあ大丈夫かみたいな。
心配はしますよ。やっぱやりたかったでってなるんですけど。
そうでしょう。
まあね、大丈夫でしょう。
あ、
きっと。
あ、そうですか。でもね、なんかやっぱそうやってこうね、こう成長していく中で、こう食事もだんだん変わってきてますよ、お子さんの食事は。
変わって、うん、最初は米粉を溶いたものを食べさせてたんですけど。
はいはいはいはい。
ね、今はもう軟飯、ほとんど大人のお米と変わらないぐらいの硬さのやつを食べてて、
うんうん。
つかみ食べも上手になって。
あらららら、成長早いね。
そう、人参スティックとかも上手に食べるし。
おー、すごい。
ね、でも、なんか子供って納豆が好きって聞いたことあるんですけど。
納豆、どうですかね。
納豆好きですか？
納豆はね、そうね、食べる子と食べない子はいますけどね。上が食べて下が食べないみたいな感じで。
あ、なるほど。
でも納豆、どう、納豆好きなのかな、みんな。
え、納豆、結構ね、私ほら、何でもネット情報なんでね。
はい。
なんか、ネットでは、うん、なんか、納豆かけたらご飯、ペロッと食べてくれるみたいな感じにいっぱい書いてあったから、そうか、と思って。で、この間挑戦したんですよね。
はいはい。
スプーン一杯は食べてくれたんですよ。
はいはいはい。お、食べた、お、食べたぞと、そこへ。
でもなんかその後から、うん、米を食べるときに一口目吐き出すようになったんですよ。
え、それ納豆付きのご飯をってこと？
そう、またなんか変な新しいものを食わせようとしてんじゃないのかって警戒してるのかもしれないんですけど。
それで吐き出しちゃったんだ。
そう。最初一口目絶対吐き出すんですよ。
じゃあ、それ以来納豆はチャレンジしたんですか？
その後、一回目一さじやった後に、うん、次の日ぐらいにもう一回チャレンジしたら、うん、もう納豆をご飯にいっぱい混ぜちゃったのに食べなくて。
あら、あら、食べないんだ、あら。
やだって、あ、そっか、まあ、納豆臭いし食べにくいのかなって思ったんですけど、
うん、
引き割り納豆とか、
ね、
納豆って普通ほら3パック、
まあまあそう、まとめてね、あるもんね。
1つとかじゃないですか。
そうね。
で、うちのために引き割り買ってて、
はい、
かつ一パックは息子にあげなきゃいけないから、こう、お湯で、湯がい って小分けにして冷凍してたんですよね。
あー、なるほどね。
でも食べないのはしょうがないじゃないですか。納豆って好き嫌いやっぱ、
ね、いや、そうですよ。
子供もね、そうそう、食べないよね。でももったいないなって。
確かに。
引き割りってどうしようと思ったんですけど、
引き割りは普段の例えば黒井さんのこう生活の中で旦那さんも含めてだけど、そ、あの、あんまり選択肢に入らない。
そうですね。うちちゃんも納豆こだわりが私はあって、
はい、
私おかめ納豆の国産の大粒のやつが好きなんですよ。
本当にこだわってますね。メーカーまでこだわってんだ、おかめ納豆。
そう、おかめの国産大粒の。
じゃあもう、大粒は正反対だもんな、引き割りとは。
そうそうそう。
小粒でもない。
美味しいんですよ、ふっくらしてて。
ああ、なるほど。
見てください、ぜひ。まあ、何でも何でもいい。
あ、そうなんですね。
新しいものでも何でもいいって。まあ、私も別にいいんだけど。
うん。
で、引き割りですよ。
うん。どうする、引き割り。余って
そう。余ったどうしようと思って。で、賞味期限も1日過ぎちゃって。
うん。
あーと思ったんですけど、思い出したんですよ。私、小学校の時、すごく大好き、給食のメニューがあったこと。
ほうほうほう。
で、納豆なんですけど。
あ、納豆、納豆、うん。
引き割りで、
うん、
でもただの納豆じゃない。
引き割りでただの納豆ってどんな感じなんでしょうね。
あの、ひき肉が入ってるんですよ。
ひき肉引き割り？
そうそうそうそう。ひき割りの納豆にひき肉が入ってて、なんか、あんまりネバネバしないんだけど、確か小学校の時の手巻き寿司の給食とかの時に、
うん、
多分一緒に出てた。
そうなの。あんまそんな、そのメニューあんま知らないね、僕は。
あ、本当ですか。
ひき肉が入ってる。でもいいよね、多分ね。美味しいと思う。
そう、すごい美味しくって好きだったんだけど、ね、お母さんに作ってよって言っても、うん、いや、食べたことないから分からんって言われて作ってくれる。
だからそうかもしれない。僕もそんなになんか馴染みがあるメニューじゃないもんね。ひき肉と引き割りって。
私すっごい大好きで、今でも味を覚えてて。
あ、すごい、そこまで。
そう。
それを作ろうと。
そうそうそうそうそう。旦那に話してもね、そう。でもピンとこなくて。
ああ、そうなんですね。世代が似たような世代でもそんな感じなんですね。あれ？
うん。まあでも5年違うから違うかな、どうなんだろうな。
で、まあ、それをじゃあ、それを作ろうとしたわけですか？
そう。なんかネットにレシピが載ってたんですよ。
あ、いいじゃないですか。
長崎のじゃなかったけど、鳥取かどっかのやつ。
へぇー。で、それを。
で、それで作ったら、
はい、
あ、もう完コピでした。
あ、本当に、お、うまくできたんですね。
これ、これ、みたいな。
お、いいじゃん。
生姜とか、ニンニクチューブなかったから入れなかったんですけど、
はいはい、
生姜がすごい効いてて、
はいはい。
で、お出汁も入ってるし、
お
なんか鶏そぼろのヘルシーバージョン。
あ、わかる。なんか、そぼろ、なんか、ひき肉って書いてあるからそぼろっぽいのかなと思ったけど、まさにそこに納豆がね、加わって、ヘルシーじゃない。
そう。え、これ、良くない？高タンパク、低カロリーとか。
確かに、いやいや、いいと思う、いいと思う。栄養にとてもいいですよ。
そうね、ご飯に乗っけて食べました。美味しかった。
よかった。これは素晴らしいじゃないですか。昔のね、懐かしの味に出会えて、そしてうまかったということで。
そうそうそう。
あ、それ？
これやったら息子食べるかもしれんと思ったけども、うん、味付けしてしまったんでね、食べさせることはできないんで。
あ、味付けしちゃったから。そっか。
そう、濃いからね。
ああ。じゃあまあ、次回やるときは、ちょっとこう、ね、息子向けにちょっと薄味にして食べてくれれば、おんの字じゃないですか。
そうですね、なんかもう。食べるのか食べないのか分からないものを作るのが一番しんどいですからね。
まあ、だからまあ、あとはその、こう、もしとか食べるんだったら、もうちょっと醤油を垂らしてさ、自分好みにして、濃ゆくしてから食べればいいじゃないですか、自分で。
そうそうそう。
ね。
そんな感じで。
結構じゃあ、あれですね、納豆に関するこだわりがあるとはなかなかな感じですね。
そう。じゃなんか割となんかね、変なこだわりが多いんですよ。
よ
かった。歯ブラシにもこだわりあるし。
あ、そうですか。歯ブラシ。歯ブラシどんな？
歯ブラシ。ピオーラ。
あ、あるね、ピオーラ。
そう。ヘッドが薄いやつあるんですよね。
薄いやつ、なんか固め柔らかめとか。
あ、そうそうそうそう。固め柔らかめってあって、
うん、
で、ヘッドのその毛が生えてる部分が分厚くなってるやつと薄いやつがあるんですよ。
はぁ、それの
薄いのが、
薄いのがいいわけ。
そうそうそう。
あぁ、まあでも、まあ確かに歯ブラシも好みあるかもね。うん、僕もなんか固めがいいですもん、だって。僕はね。
あ、
そんな感じで、だから、じゃあ、くるみさんの場合は、細くて、硬さで言えばどんな感じなんですか？
硬さは、なんか最近、なんだっけ、死肉炎？
死肉炎、はいはい。
になっちゃったから、柔らかめにしなさいって言われます。
ああ、歯医者から言われたってことですか？
そう、なんか産後のホルモンバランスの影響で、歯茎が弱ってるらしくて。
あ、そうなんだ。
そう、だから、普通の硬さが好きだったんですけど、
はいはいはい、
柔らかめ。
あ、柔らかめ。
使わざるを得ない。
ああ、じゃあ、そこだけはちょっと残念ながらってことか。
残念ながら。
残念ながら、その、まあ、細くて、まあ、柔らかめをもうちょっと残念ながら使ってると。 でもこればっかりしょうがないもんね、ホルモンバランスって言ったらね。
本当にしょうがない。
じゃあそこはちょっともう泣く泣くだ。こだわってるけど泣く泣く。
泣く泣く。あとノートにもこだわりがあって。
ノートこだわってますね、これね、また。
そう。
どんなとこですか？
国用のキャンパスノートが好きなんですけど。
本当になんか、あの、信頼のブランド好きね、君ね。なんかさっきからオカメ納豆といい、そうそうそう、国用のブランドといいね、キャンパス。
そう。
これも有名ですよ。
そうそう、ドット入りの罫線のやつが好きくて。
いや、そう、結構さ、国用のキャンパスって一口に言うけどさ、いろんなタイプあるよね。あの、その、罫線の、なんていうのかな、こう、幅っていうか、あの、
うん、
もう違うし、さっき言ったドット
入り、よく分かってらっしゃる。
そう、ドット入りがあったりとか、もちろんノートのサイズもあるし、いろいろ。
そう。
その中で、そのなんか、罫線とそのドット入りがいいんですか？
そうなんですよ。罫線が、うん、なんだっけ、6ミリの35行が好きなんですよ。
おー今パッと言われても僕ね、わからんけども、でもピンとくる人はピンとくると思います。
そうそう、6ミリの35行で B5。
はい、B5。あ、これこれって私もそう、僕もそうっていう人もいるかもしれません、それ。
いるかもしれない。これ、あ、本当に高校の時からすごい好きで。
あ、そうなんだ。
ずっとこれ。
B5 ってちょっとなんか、ちょっとな、ちょっといいサイズ、なんて言えばいいのかな。え、ちょっとやっぱり、あの、A4 じゃ大きいもんね、やっぱりね。
そうなんですよね。うん、A4 はちょっと大きい。
B5 ぐらいが、B4 か B5 かぐらいがいいのか。
うん、B5 が多分通常サイズかな。A4 はでかいもんな。
じゃあ、それでずっとこう、使ってきてるわけですね。
そう。
今後とも仕事とかでも
使う。探すの大変。
あ、そうなの？あ、逆にあんまない感じ？
いや、あるんですけど、多分、うん、その多分一番使いやすいやつだからすぐなくなるっていうか、う
ん、ああなるほど。だじゃあ皆さんが手に取りやすいやつなのかもしれんね。
そうなんですよ、ね、この間ここ奥にその毎年このノート買いに行ったんですよね、
うん、
そしたらなんかオレンジ色、あ、その B5 の6ミリ35行のやつって、
はい、
青い表紙で、
ああ
狭きが銀色のテープなんですよ。
ほうほうほうほう。
けど青いのが見当たらなくって、
うん、
まずで、あ、オレンジあったわと思って手に取ったら、
うん、
あれなんか行が広い。
なるほど。だから
これちょっと広すぎる。
色で変えてんだね。行が違ったりとかしたら。
そうそう。
だから本当はくるみさんが求めてる青がやっぱないのはそういうことで。
そうそう。
求めてる本当のものがなかったという。
そうなんですよね。ないと思って。
あ、
なんか、私あの青いやつじゃないと絶対嫌なんだけどなって。なんかこう、文字を書くピッチとか変わっちゃうじゃないですか。嫌だって思って。
わかりますか？確かにね、行がね、ちょっとやっぱ違ったらそうなるもんね。
そう。
わかる。
なんで、はぁーと思って諦めきれなくって、棚を上から下までこう舐めるように探していたら、平置きにはしてなかったんですけど、縦置きにして埃をかぶってるのが。
埃をかぶ
って、そう。
需要ない感じの置かれ方してますけどね。
でも気づかなかったんでしょうね。平置きじゃないから。
あー、なるほど、なるほど。
で、それを購入して帰ってまいりました。
とりあえず、あったから、よかったっていう。
あってよかった。
そうやね。せっかく行ったのになかったら、さ、もう寂しい話っていうか、悲しい話ですからね。
本当に悲しい。
よかったね、でもね。
うん、
まあこれから先ね、本当にこうノートもね使うこともまたほら職場復帰もするでしょうし、
そうなんですよ
ね。それにつけてやっぱりこう需要も高まってきますよ、ノートの
ね。一冊は持っとかないと不安ですね。
ああ、そうですか。いや、そうかそうか。でもやっぱりね、確かにノートは一つないと。それはな、こう仕事に限らずってこと？なんか何かとノートで使うみたいな。
いや、私は多分仕事にしか使ってないけど
そうかそうか。
でテスト勉強にも必要だし、
あ、そうか、試験があるって言ってました、ね、
そうそう、なんかこう言われたりしたこととかをノートに書いといて、
うん、
ね、あれなんて、俺どうするんだっけ、ね、みたいな。
確かに確かに。いやー、まさにこのね、この収録して時点では分かりませんけど、あの試験はいつあるんですか？
1個目は産休中の、あ、育休中の12月10日。うん、
なるほどなるほど。
じゃあ5日、5日だ。5日にあって、
うん、
で、2個目が、復帰してすぐなんですよ。1月の、いつだ？
もう年明けすぐ。
年明けすぐ。
はぁ、2個の試験を。
1月7。
もう早いね。もうほんともう早々だね、そしたら。
復帰して翌日って感じ。
あ、遅いね。確か来年のスケジュールが5日まで日曜日だったかな、確か。だから6日が月曜日なんで、多分大体仕事の明けの方々は大体そこなんだよね。
うん、そうなんですよね。
で、7日でしょ？あ、今見てますけども、あ、火曜日だよ。1月7日。うん、ね。
そう。
ああ、早いな。もう早々じゃないですか、そしたら。
多分、その後また2個を控えてるので、それが多分2月、3月にあるんですよね。
なるほど、なるほど。
もうずっと勉強しなきゃ。
これはちょっと忙しいね。
そうなんですよね。
ね。いやー、ちょっと、頑張ってほしいですよ、本当に。
ま
あ、今、勉強一生懸命頑張ってるところでしょうけども。
はい。
ね。いやー、まあ、ちょっとね、そのあたりの、またほら、お仕事の話もまたね、次回ね、実際こう、働き出してからっていうところもね、聞かせてもらえればと思いますけども。
はい。
ね。じゃあ今日は、この辺で終わりたいと思います。
はい。